大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right, Susan, I understand you are going to talk about bus trips or traveling by bus this time, right?
That's right, because, you know, last time we were talking about traveling long distances by train. And you remember I mentioned that in the U.S., a lot of train routes have been shut down. Well, traveling by bus is a really great, convenient, and economical way to see the country as well. I've taken a few bus trips in the U.S., but generally speaking, my trips have been between, I guess, 2 to 6 hours, mm-hmm. something around that length of time. But Osugi-sensei, I understand that you've taken some long-distance trips by bus in the States, too.
I certainly have. I did have a great experience of traveling across the United States by bus.
Really? From where to where?
From a small country town in Michigan down to San Francisco.
Really? That's a long trip.
That's a long trip. You know, Greyhound.
Sure.
I took the Greyhound and made a few stops along the way. And the whole trip actually lasted about 2 weeks. So in places like Omaha, Colorado, also in California, I made stops and stayed with one of the local families there.
Oh, like a homestay?
Homestay kind of thing,
okay.
Yes. The Japanese American Associations made arrangements for us, and it was quite an experience.
You must have seen some stunning scenery along the way.
That's correct. That's right. Of course, I mean, if you travel through the Midwestern states, you see similar sceneries as you see in the Western movies.
Oh, right.
The cowboy movies, right. Omaha. In Omaha, I stayed with a family whose father was the owner of a local radio station.
Really?
Oh, yeah. So that night that I stayed, he took me to one of his radio stations. And so for the first time in my entire life, I was on the air.
Really? Wait, so this was actually the beginning of your long career in broadcasting, is that right?
Exactly. In a way, you're quite correct. And so I answered a lot of questions in English. And, of course, I mean, my English wasn't much at the time. So I just wondered if I made myself understood to all the local people there. But it was a very interesting experience.
Oh, that's great. I'm glad to hear it.
Right. And then also, you know, I went to the State Fair in Omaha.
Now, is this where you tried candy apples for the
exactly,
first time?
Exactly, exactly.
Oh, right.
If any of the audience, you know, remembers, I talked about trying candy apples and frozen bananas at the State Fair. And this is the place where I tried them. And it was quite an experience. I liked them.
Oh, good. And sounds like you had quite the eventful trip.
That's right. Also, I should mention, one of the things that impressed me was that this huge Greyhound bus had a restroom inside.
Oh, right, sure.
And this was like, you know, more than 40 years ago.
Mm-hmm.
And I wasn't familiar with any bus in Japan that had a restroom inside. So it was sort of a culture shock to me.
Oh, I guess so, yeah. Mm. I mean, certainly convenient if you can't wait until the next rest stop,
exactly,
I suppose.
Exactly. Have you ever used a restroom inside the bus?
I have to admit that I haven't. But again, my bus trips have been generally 6 hours or less, so I managed to wait
right.
until we stopped at a
right.
rest stop.
Okay. さてですね、スーザンさんはバスに乗るのは、まあ、せいぜい2時間か6時間くらいの旅行であれば乗るけど、まあ、6時間くらいがもうリミットねというわけなんですけれどもね、まあ、私は一気に2週間乗ったわけではありませんが、泊まりながらではありましたが、19歳の時にアメリカでですね、ミシガン州の小さな町からサンフランシスコまでグレーハウンドというバスで旅をしました。そうですね、1回のでもバス旅行としては、長い場合には本当に6、7時間は十分に乗りましたね。そして何箇所かで、まあ泊まってホームステイのような 経験をしたんですが、以前このポッドをずっと聞いてくださっている方、覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんが、キャンディーアップルっていうのね、それからフローズンバナナっていうのを食べたことがあるんだという話をしましたが、これを実は食べたのがその旅の途中、ネブラスカ州のオマハという町でですね、お世話になった家族の父親というのはですね、実はローカルのラジオ局の社長さんだったんですね。それで実は私をですね、局に連れて行って、今日は日本から学生が来てるんだ、大学生が来てるんだって言ってですね、特別な短い番組でしたが、トークショーをやってくれてですね、私は日本についていろんなこと聞かれて、もう拙い英語でですね、もうしどろもどろに答えたんですが、これが私がラジオに出た最初の経験でありましたね。そしてその時に同じようにステイトフェアと呼ばれるですね、イベントに連れて行ってもらって、そこでキャンディーアップルと、まあフローズンバナナを食べたというわけで、本当に思い出深い、トイレのついたバスに乗ったっていうのも、これが初めてだったっていうのも、まあ思い出深い経験でありました。 Alright, let's go on to the phrases.
Sure, and the first phrase of the week is actually related to buses, and it's a very casual expression. It's alsoWell, a little bit violent, I guess you could say. The expression is to throw someone under the bus.
Wow. Yes. Killing somebody.
Well, yeah, it does give kind of a strong image there. Now, the meaning is to put someone into a position where they're going to accept blame for some kind of problem, or they'll be blamed for it, rather, and to avoid helping them to get out of that tough situation.Especially, too, if it's actually your own fault, but you're trying to kind of escape that by sacrificing someone else. So, for example, you could say, I can't believe he threw you under the bus like that at the press conference. After all, it was his fault.
さて、今回のこの表現、面白い表現ですね。Throw someone under the bus. まあ、そのまま、考えちゃうととんでもない表現ですよね。誰かバスの下に投げれるって言うんですよ。引かれちゃうじゃないですか、それじゃあ。なんですが、引かれちゃうというところは、この比喩的な意味をそこから汲み取るといいわけですよね。つまり、とてもやばい状況に置かれることになるという意味なんですよね。それは、いわゆる責任を取らなくちゃいけないような、もしかすると別の人の誰かの責任なのに、例えばですよ、スーザンさんが私をアンダードバスでね、バスの下に投げるということになると、本当は仮にスーザンさんの責任だとします。だけど私がその責任を取らなくちゃならなくて、お前がって言って、すいません、いや本当にそうじゃないんですよって言いながらですね、しどろもどるにそのアクセプトブレイム、責めをですね、一手に引き受けて辛い目に遭うということになるわけですよね。ですから、まあ誰かさんをバスの下に投げ入れるっていうのは、そういう状況において見殺しにしてしまうというような意味合いなんだと。ねえ、なんか会社でどうです、これ結構あるでしょう。本当は部長のミスだったのにさーっていうね、俺のこと見殺しにしてさー、言いたいことありますよね。そんな折、ぜひ覚えておきたいですね。
Oh, and don't worry, I'll never throw you under the
bus. Okay, thank you.
Okay, the next expression is to miss the boat. To miss the boat means to miss an opportunity, perhaps because you waited too long or you just weren't in time. So, for example, you could say, we shouldn't have waited that long to launch the product. We really missed the boat on that one.
なるほどね。まあ今のですね、やはり皆さんも会社で商品開発、その販売っていうのにですね、このタイミングが非常に難しいんだということはよく経験なさっていらっしゃるかもしれませんが、今回の miss the boat、まあ船に乗り損なう、つまりチャンスを逃すということであります。これはすぐにわかるかもしれませんよね。そんなわけで miss the boat、まあ実際にボートじゃなくても使うのでですね、ミスデオプチュニティというようなことで、ミスデボートという表現を覚えておくといいでしょうね。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus.
さ さあ皆さん、いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とかテレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて、言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあ、そういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところが、せっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかしこれからはボイストレック DS4050、まあこれに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
では、ノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、まあそんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、まあそんなチャンスが巡ってきたら、ぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。